若倉純の監獄の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉純です。この番組は場面監獄経験のある私若倉純がまだまだ一般的に知られていない場面監獄を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監獄とはお家などで家族とはお話ができるのに、学校など特定の場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう症状のことです。それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。監獄ネット代表臨床心理士の角田恵子さんです。角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は角田さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは、はい、まず角田さんに自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、角田恵子と申しますが、臨床心理士で、人の心の問題に、アプローチする専門職となると思うんですけれども、小児科と、私の場合はスクールカウンセラーを、しております。で、監獄ネットっていう場面監獄症状を持つ子どもへ の支援のための情報交換ネットワークの、代表をしています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。場面監獄のね、専門家の方に出演していただくのは初めてなので、この番組を聞いていただいている当事者とか経験者とか保護者と教育関係者の方のためになるようなお話を聞きたいと思っているんですけれども、
はい、
まずなぜその、臨床心理士っていろいろ分野があると思うんですけども、場面監獄に注目したっていうところをお聞きしたいんですけれども。
はい、20年ぐらい前になるんですけれども、小児科で、場面監獄の症状を持つ女の子の遊戯療法、遊びを通して、する、セラピーするっていうケースを持ったんですけれども、なかなかよくならなくて、で海外のサイトとかネットの情報をこう集めようとしたところ、イギリスとかアメリカだと、いろんな支援団体とかもあって、いろんな方法とかが載ってるっていうこと でその頃当事者で、場面監獄症ジャーナルっていう、サイトを運営してた方の、掲示板で、そういう情報を翻訳しようというふうに呼びかけていただいて、でそれが縁で、そこで知り合った、保護者の方と10年ぐらい前に、監獄ネットを設立しました。はい、本当に場面監獄という症状はどっかに行って治すということではなくて、本当環境丸ごとへのアプローチが本当必要だなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。普段はどのように場面監獄 の方と関わっていらっしゃいますか。
はい、小児科は週に1回だけなんですけども、保護者の方と面接をしたり、子どものアセスメントというんですけど、そのお子さんの状態だとか、症状の背景を知るために、いろんな検査をしたりとかも、しています。それと、学校の先生に電話をして、学校と家庭がうまく連携できるためのお手伝いとかをします。あと、スクールカウンセラーの方とか言語聴覚士の人とか、場合によっては学校の先生とか学校の先生、塾の先生とかと協力したりとかもなるべくするようにしています。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。私が当事者であったのがもう 2,30 年くらい前のことで、場面監獄という言葉はその時は一切聞いたことがなくて、支援を受けるということはなかったんですけども、現在は知る機会とか支援を受ける機会はやっぱり増えているんですかね。
昔よりは機会は増えてるんじゃないかなと思います。っていうのは2007年に特別支援教育っていうのが学校教育法で位置づけられて、子ども一人一人個々のニーズ、個々の支援ニーズに対応すべきだということが、明らかになったっていうこともあると思います。けれど場面監獄の症状を持つ子どもは大体おとなしいですし、で先生も特に困らないっていうことがあるので、見過ごされることが多いかなと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます。あと次の質問させてもらうんですけども、はい、 学校の先生にこう理解がなかった場合の例とか、逆に理解があった場合のなんか例とかがあればお聞きしたいんですけれども。
はい、若倉さんはね、今歌を歌っておられますけども、小学校の時は歌のテストとかはどうでしたか？は
い、そうですね、歌のテストってあんまりあったような記憶がなくて、うん、まあ、ただみんなで歌う時はそのに混じって歌えてたんですけど、うん、あんま一人で歌わされたことはなかったと思うんですけど ね、 ね、
はい、例えば歌のテストとかだと、昔は本当に歌うまで座らせなかった先生とか、放課後を残して、はい、歌わないと帰らせなかった先生とかいう話をよく経験者の方から聞いたことがあります。はい、で今でも場面科目ネットの会員さんの事例で、一人ずつ前に立って歌わせて子ども同士で評価させたりっていうような先生もやっぱりいるんですね。
はい、
で一方でどんな方法だったら歌とか楽器とかのテストが受けれそうか、いろいろ先生の方で配慮してくださったり、で選択肢を用意して、で学校と家庭で、事前に打ち合わせをして、打ち合わせをしてくださる先生もいます。例えば複数で自分の席で立つ形式にするとか、先生だけ見えるようにピアノのところでテストするとか、あとこの前私の知ってる子はしたんですけれども、別室で先生と二人きりでテストするとか、放課後お友達、仲のいいお友達と一緒にテストするとか、家で録音するとか、そういうふうにこう子どもがチャレンジできそうな選択肢をこう用意して、で子どもが選んだり、親と先生で決めたりとかいうする場合があります。
はい、はい、ありがとうございます。では次に、場面科目は本人以外にも家族とか学校の先生とか、クラスメートなどいろんな人が関係してくると思うんですけども、はい、それぞれの、ね、立場でのなんかこう対応というか行動の仕方みたいなのをお聞きしたいんですけど、
はい、
まず中学生とか高校生ぐらいの子もこのラジオを聞いてくれてまして、メッセージをちょっといただいた時とかもあるんですけど、あ、その子は場面科目のことを何かのきっかけで知ってるんですけど、親や先生は知らないっていう、そういうパターンもあると思うんですけど、親に打ち明けようかとか悩んでいたりとかしていて、そういう場合子供はどんな行動をすればいいんですかね。
そうですね、本当子供の方から親とか先生に伝えるのはすごく難しくて勇気がいることだなって思うんですね。はい、もしその子がパソコンとかスマホとかが使えたら、科目ネット、ひらがなで科目でカタカナでネットなんですけど、ホームページありますので、そこを家族とか先生に見せるとか、はい、プリントアウトできるんだったらリーフレットっていうのが簡単な場面科目の説明が載ってるリーフレットがあるので、それをプリントアウトして、で誰でもいいからこう見せれそうな大人に見せるとか、見せれなかったらただ置いておくっていうだけでもいいんじゃないかなというふうに思います。とにかくちょっと諦めないで分かってくれる大人を探してほしいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。では担任の先生なんかの身近な人はどのように対応をすればいいでしょうか？は
い、やっぱり科目があるので話せないんですけども、答えを求めずに本当気さくに声かけしてあげてほしいなっていうふうに思います。それとやっぱり本人の良いところを認めてあげてほしいなと思います。それと場面科目って言うと、どうしてもこう話すとか話さないとか発話の部分だけにこう注目がいくんですけども、話すこと以外に苦手領域持っている子が結構いるんですね。例えば作文を書くとか、提出物を出すとか、子どもによってはトイレに行くとか給食食べるとか、そういう苦手領域のサポートをまず十分にしていただけたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それではクラスメートとか、周囲の人たちにはこうどう伝えて、どう接してもらうのがいいでしょうか？
はい、私本人にも周りにもそうなんですけども、場面科目の症状を説明するときに話せないっていう言葉を使わないように しているんですね。はい、本当は力持っている力をなかなか人前で出しにくいんだよっていうふうに 説明するんです。だからクラスメートの子にもそういうふうに説明してほしいなっていうふうに思います。でそれ と,、絵本でなっちゃんの声っていう林美子さんが書いた絵本があるんですけれども、はい、最近その絵本を読んでもらってっていうか、まあ子供にちゃんと了承を取ってでクラスメートに読んでもらってそれをクラス理解に生かすっていうようなそんな方法もあります。
はい、ありがとうございます。
それでは、途中ですけれども、ここで一旦、曲を聴いていただきたいと思います。若倉純でガラス。
傷つくたびに強くなる絵本当かな。壊れれば壊れるほど脆くなってく気がする。一度割れればもう二度と元には戻らない。ガラスのように毎日のように責められると心を癒せず前に進めなくなった。
最後に、
はい、
まあ、私のような経験者が子どもたちに、できるようなことってありますでしょうか。
はい、やっぱり当事者とか経験者から の発信っていうのは、まあ、今の子どもたち にとっても本当に役に立つって思うんです。深倉さん の歌声っていう歌があると思うんですけれども、はい、最初のフレーズちょっと歌ってみてくださいますか。
どうして声が出ないんだろう。
ありがとうございます。生歌ですね、初めて聞きました。私本当この歌初めて聞いた時すっごいびっくりしたんですよ、
はい、
それはもう本当歌詞がとてもストレートでびっくりしちゃったんですけども、
はい、
まあ、こういう歌が本当なんていうかな日の光にこう浴びて子どもたちの未来をきっとね照らしてくれるんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは臨床心理士の角田恵子さんでした。恵子さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
場面緘黙支援の最前線という絵本が7月に出版されまして、緘黙ネット会員の、経験者、家族、教師、医師、言語聴覚士、心理士、で協力して訳した本です。今日はこの辺でお別れとなります。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたしました。それでは最後に若倉純で歌声を聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
どうして声が出ないんだろう。心と体離れてく。話せないことが辛いけど、助けを呼ぶ声も出なかった。僕だってみんなと同じようにおしゃべりして笑い合いたい。歌